アメリカのチャール先生から昨日手紙が届きました、昨年の11月13日の月例祭の時に、こちらでお話をしてくださいました。あの背の高い元気な先生ですね。で奥さんと信者さんと3人で来られまして、大変、私たちにとって、心強い、お話をいただきましたね。サンフランシスコの街を毎日、ゴミ拾いをされてるんですね。もう毎日というのはなかなかできないことですよね。先日手を揃えて社会奉仕の日に新次先生、福雄先生がこのブリッジラインのあたりをですねゴミ掃除をしてくれましたが、たくさんゴミがあったそうです、それをずっとこう続けておられる、もう私よりは年が上の先生ですからね、大変だろうと思うんですがね、そして、日系人を対象にした新聞があるんですね。その新聞に先生はいつもこう連載をされてますね。まあそのアメリカ社会の中で、その信用をいただいておられる家ですよね。日本語版のその新聞に先生の記事が載っております。で先生がですね、そういう中でいろいろ書かれておるのを読ませていただきましたらね、私も知らなかったことなんですが、人間は生まれてから一人前になるまでの間にどれぐらいの人のお世話になるでしょうかという話ですね。大抵の人がまあ100人とか1000人とかそれで1000人ぐらいまでお世話になったというんですね。私もあのいつもこう生まれた時からずっとこうね、子供の時からいろんなことを振り返って、あのお方にお世話になったな、あの学校の先生、1年生の時には原田先生、2年生の時は原田先生、3年生の時は南田先生で、まあ、ちっちゃい時の子供の時に小学生の時に1年ごとに先生が変わりますよね。その先生の名前を覚え出してお礼をすることがあるんですが、まあ私は本当に言うのも恥ずかしいですけども、本当にあの悪い子供でしたですね。通信簿を見てももう恥ずかしいぐらいのことが書いてある。そういう私でしたけども、今日こうしてかろうじてね、曲がりなりにも先生と言われるような人間になっているわけですけどね、その川内先生によりますと、実は人間は一人一人一人前になるまでに大体200万人のお世話になっているんですね。200万人ですよ。ちょっと想像できないですね。それで私はちょっとこう考えてみますのにね、例えば今私これマスクしてますよね。これマスクはあのこの間新潟さんが私に作ってくださったんですね。でこれ使わせていただいているんですけど、このマスクはあのこう裏側がこういう生地になっているんですけど、これあの三綿さんがですね、またいろいろ工夫していろんなところから取り寄せて、このゴムを取り寄せてですねできているので、今このゴムがなかなか手に入らないらしくて、別の方は、石井さんという方は自分で手作りでマスク作るんですけど、このゴムがないもんだから紐で作ってるとですね、まあいろいろ工夫されてるんですね。ですからこのマスク一つつけるのでもですね、このゴムの作ってる会社があったりね、またそれを扱ってくださる店があったり、昨日ね、私はあの岐阜の馬鹿さんですね、洋傘じゃなくて和傘があるでしょう。今 あんまり めったに見られませんが、金光様は雨の日はいつも和傘を差してお楽しみになります。岐阜の和傘というのは有名らしいですね。 織田信長が作った岐阜城を中心にした城下町が、大きな城下町が、私も一度行きたいと思うんですが、なかなか行ってないんですけどね。その傘 の, その今でも職人さんがいらっしゃるらしい。まあ、洋傘にだいぶこう、ね、取られて、お客さん取られて和傘の職人が減ってるらしいんですが、その和傘が一本和傘ができるのにですね、何人もの職人さんが関わってるんですね。ですから今皆さん方は和傘を使うことはないかも分かりませんが、洋傘でも多分そうだと思うんです。ですから私が普段使うこのマスクにしても傘にしてもですね、なんとなく使ってますけど、その一つのものにはもう大勢の方が実は関わってるんですね。そういうものを総合したら200万人のお世話になっているとも納得できますね。ね、それが人間は意外とそういうことには目が向かなくて、直接自分がお世話になった、さっき言いましたように学校の先生とかねそれから就職先の会社の人とか、自分が思い出して数えて、ああこれだけの人にお世話になったなというのは頭にこう自分で浮かんでくるんですけど、実は頭に浮かんでこない大勢の方たちの支えがあって、自分が今こうして一人前のような顔をしているというね、そうですね。まあ、ある意味で私は愕然といたしましたね。そういう意味でも教授様がおっしゃっているように、常にですね、人に親切をするってですね、親戚だからとか身内だからじゃなくて、関わりのないと思える人の方にも親切をし、自分ができるだけのことをさせていただく、これが本当の人間ということだろうと私は思いますね。ともに椅子を大切にさせていただけたらと思います。